もっとラジオも寄せ、始まるよ。はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテイメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。本日ですね、アシスタントのよしこうガールズ1号の孫さんとニアさんの2人ともちょっといろいろあったっていうかあれですけど、お休みでございまして、レギュラーはよしこう1人でお送りします。ラジオ萌え寄せ、よろしくお願いいたします。本日のもっとラジオ萌え寄せは、新宿某ビルよりお送りいたします。ということで始まりました、もっとラジオ萌え寄せ第4話ということでございまして、前回まではですね、ちょっと、第2期のね、このタイトルが決まってなかったので、仮タイトルでございましたけども、アンケートの結果、ですね、ラジオ萌え寄せ2と、ラジオ萌え寄せ、ネクストとリターンズと、もっとラジオ萌え寄せの4択だったかな。そのアンケート結果の結果、もっとラジオ萌え寄せが一番票数が多かったので、第2期のタイトルはこれから、もっとラジオ萌え寄せということで、今後始めさせていただきたいと思っております。もっとって、まあ、なんとなく、こう、ときめものラジオとかね、まあその辺のなんかこうイメージなんですけどもね、そんな感じでね、これから第2期もですね、毎回、いろいろとアニメの話なりですね、ゲームの話なり、オタクトークに花開かせていただけたらと思っております。はい、そこでですね、最初に、今回はちょっと元々はちょっと別のお話をする予定だったんですけども、まあこのラジオをねお聞きの方々、アニメ好きな方々だけに限らず、まあ日本のね、住んでる方々も皆様ニュースとかで、ご覧になってね知ってることではあると思うんですけども、やはりそのアニメをに関して触れるこの番組でちょっとね、全く触れないわけにもいきませんので、ちょっとお話、今回はねそのお話させていただきたいと思うんですけども、まあ、先日、まあ、京都のアニメ制作会社の京都アニメーションで、まあ、放火殺人事件ということがありまして、まあ、京都アニメーション、まあ、日本を代表する、ね、すみはるひの憂鬱とか、ラキスタとか、様々な素晴らしい作品を作り出した、アニメ制作会社でしたけども、まあ、ね、まあ、なんというか、とある方の、ね、一人の行動によって、放火ということで、多くの方々が亡くなってしまったという、本当に、もう痛ましい事件がありまして、もうちょっとね、もう、本当に亡くなった方々にはお悔やみ申し上げるとともに、我々アニメファンの中で京都アニメーションという、会社は非常にこう大きな会社というか、もちろん京都アニメーションが第一のファンという方もいらっしゃると思いますし、まあそうでなくても、少なくとも京都アニメーションがどれだけすごい会社ということは、アニメ触れてる方というのはすごいわかると思うんですけども、本当にね、まあ、職人芸というか、例えば東映とかそういう大きい会社、サンライズとかそういう大きい会社とは、またちょっと違うんですけども、本当一人一人がアニメーション制作にこだわりを持って、非常にこう丁寧に愛を持って作られている会社で、もう一枚一枚、にね、そのアニメ作りのこう意思というかそういうことを感じさせる会社だったと思うんですけども、うん、僕も、春日とかラキストとかすごい大好きでね、フルメタルパニックとか、もう、軽音とかいっぱい好きな作品ありますけども、そういったものをこう作られてた方々、まあ、要は、アニメそのものでもありますし、その生みの親であり、神であり、そういった方 の命とともに、その作品そのものの命も奪われてしまって、本当にね、僕らからすると、こう、肉親だったり、友人だったり、ね、そういったものをなくしたと同じぐらい、ちょっともう、しんどいところもあったりなんかいたしまして、ね、まあ、怒ってしまって、もう、ね、あとは今、ちょっと、ね、治療されている方ができるだけ多く助かってもらいたい。そして、まあ、京都アニメーションさん、今後どうなるかわかりません。ね、ちょっとまだ何とも言えない状況だと思うんですけども、また、復活することもできればという、本当強く思っておりますし、ということで、本当ね、もうファンの、京都アニメーションのファン、僕もそうですし、皆さんすごい、もう今悲しみに、くれて、ね、本当にもう、毎日今ちょっと見て、今日、アニ作品を見返してる状態ではあるんですけど。まあ、その中で、我々ファンがですね、何ができるかっていうことで、僕は考えたときに、やっぱりその、まあ、京都アニメーション作品というものが、いかに、こう、素晴らしかったかっていうのを、やっぱり忘れないように、もう本当、悲しみにくれてる、ね、だけじゃなくて、いかにこう素晴らしかったかというのを、もうずっとファンの間で心に残しておきたいし、もし今まで知らなかった方に、京都アニメーション作品、ね、どれだけすごい会社だったのか、どれだけすごい作品を残してきたのか、というのを少しでも、一人でも多くの方にちょっと語り継ぐことが、今こうやって僕がメディアを通して配信できているという状態なので、そういうことぐらいしか今僕にはね、できないかなと思いまして、今日は、まあ、ちょっとかなり、もう、なんかちょっと喋り始めたり、ちょっと暗いムードになってしまいましたけども、今日はですね、そんな京都アニメーション作品、どれだけの作品、ね、素晴らしい作品があったかというのを、一人でも多くの方に、触れてもらいたいなと思いまして、ちょっと京都アニメーション作品を語っていこうと思います。すいません、すげえ暗い感じになっちゃいましたけども、今日はですね、そういうわけでございまして、一人で喋、るのもね、あれなのでですね、実はゲストの方もお呼びしております。ですね、本日のゲストの方はですね、アマチュアで落語もされつつ、アニメ、ゲームとかが好きで、過去に、同人活動もされていたというですね、三遊亭万遊さんにお越しいただいております。よろしくお願いします。
はい、三遊亭万遊と申します。はじめまして、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。すいません、ちょっとあんまり暗くならないようにと言いつつ、なんか喋ってたらすごいしんみりしちゃって、まあね、ちょっと笑いながら喋れるな話でもなかったんですけども、まあ、でも今日はこれからですね、その、京都アニメーション作品が、こう、いかに素晴らしかったかというのを後世に残すために、はい、京アニ作品に関してね、ちょっといろいろお話できたらと思いまして、今日はその、まあ、たまたまですね、ツイッターで、はい、ラジオモエストで出たい人というところでですね、ツイートしましたら、結構たくさん、
あ、そうですか、
応募がありまして、まあその中で、まあスケジュールの兼ね合いと、あとアニメ喋れるかどうかとか、あとジャンルがこう違う方とか、はい、まあそういった方の中でちょっと、まゆさんにですね、ちょっといろいろ合致したのでお声掛けさせていただきました。
ありがとうございます。
で、アニメとかゲームとかお好きということなんですけども、やっぱりその京都アニメーション作品とかも結構触れてたりすることは多かったですかね。
そうですね、うん、昔からそうですね、ラキスタとか、はい、まあ、春日とかは見てましたし、うん、ここ最近だと響けユーフォニアムとか、あの、まあ、聖地巡礼も行ったんですね、京都も実際、あとはその小林さんちのメイドラゴンなんかは最近だとすごく好きで、うん、はい、よく見てました、
うん、そうですね。僕も、やっぱり一番最初は、鈴宮春日の憂鬱で、はい、これが2005年ぐらいだったかな、の時で、ちょうど、なんだろう、YouTube とかなんとか、まあそういうのとかでわーっとこう、なんか、ニコニコ動画とかが出てきたりとか、はいはい、そういった頃だったと思うんですけども、ちょっと初めて見た時に、結構その、テレビ放送だと、まずシャッフルしてるんですよね。
はいはいはい。
なんか放送順と、 ストーリーの順番が結構シャッフルしてて、で、一番最初の放送が、なんか、ですね、朝日奈美来るの冒険っていう、なんか、その、あの中で劇中劇というか、春日が美来る主人公の、PV というか、文化祭の劇を撮ってるという体の、もういきなりそこから見たらなんだかわかんないという話だったりとか、すごいこの実験的なことをされてて、で、まあ、それだけじゃなくても、やっぱりその、本当に絵が綺麗じゃないですか。今日、アリの作品って。で、春日なんかも、てかアニメって、こう言っちゃったらあれですけども、その、やっぱり1年間でも2クールでも、毎週見てると、作画が、ちょっとこう、まあ、乱れるって言っちゃったらあれですけども、まあ、作画監督さんによって、こう、いろいろこう、波があったりとか、っていうのは、どうしても出てきちゃうところを、京都アニメーションの作品って、それは、まあ、ないなと思って。
そうですね。
うん。春日なんかも13話なら13話すべてがもう、もう第1話なり最終回なり、まあそのぐらいのもうクオリティで、ほんとまず作画が緻密だなって思いましたし、やっぱりあの春日で話題になったのが、あの、あれですよね、エンディングの、
はいはいはい、
あの、ハレハレ愉快っていう、はい、まあ、いわゆるこう、アイドル的ななんか振り付けを、その SOS だってするというのが、
はい、
かなり大ブームに
当時、そうです
ね、うん、秋葉原のね、歩行者天国で、
はい、
いわゆるコスプレした人たちとかがわーっとこうなったりとかですね。あと僕が一番最初に萌え寄せね、オタク落語会ということで萌え寄せというのをやらせていただいたのがですね、ちょうど春日とかラキスタの頃だったんですけど、2008年か、はい、で、そこでエンディングで、まあ、全員でってわけじゃないですけど、出演者何人かでハレハレ愉快を踊るというのが、まだプロになる1年前だったんですよね。それこそアマチュア落語で活動されてた時に、そ, う そ, う、はい、その萌え寄せで、ハレハレ愉快エンディングでやって、ちなみにその時講座でかけたのがオタク落語の第一作目のツンデレ指南という、はい、今もずっとやってるやつなんですよ。そのプロトタイプがそうできたという、ある意味春日とかラキスタとかきっかけで、結構そのオタク落語も繋がってるというのも、はい、あったりなんかするんですけども。そうですよね。で、あとはその、先ほどもちょっと言われてました、聖地巡礼でね、
はい、
あるじゃないですか。その、京都アニメーションの作品とかって、本当にその、聖地というか、モデルになってる舞台京都だったりとか、そういったこと、本当に細かく、
はい、
もう全くその写真、で、撮っても、こう、遜色ないぐらい。ユーフォニアもなんかも、
そうですね。
ね、どこか坂道かなんか、こう、写真で、こう、ぴったり写真とぴったり合うっていうぐらいの、ぐらい、もう、どっか手抜きしない、ね、こだわってもう描写してるというのが、すごくて。まあ、春日の頃からもね、やっぱ聖地巡礼、京都とか神戸とかの方でありましてです、ラキスタとかもね、聖地とかもありますけども、そういう、こう、こだわりというか、描写が、すごいですよね。その、ちなみに聖地巡礼は、ユーフォニアムので行かれたんですか？
そうですね。まあ、ラキスタも少し、あの、わしの宮も少し、
はい、
まあ、知り合いがたまたまその近くで住んだっていうのもあるんですけど、あとは関東から近いってありましたけど、はい、そうですね。ユーフォニアムはもう泊まりがけで、実際、
はい、
わかりますかね、その、宇治の、まあ、宇治川って川があって、まあ、ベンチがあるわけですよ。
はい、
通称、組子ベンチって言うんですけど、そのベンチの近くの旅館をわざわざ取って、で泊まりに行ったら、ここがそうかと思って、堪能してたら、
はい、
目の前の道路、夜間工事が始まっちゃって、あそういう、なんか、まあ、オチというか、あったりなんかして、でも、本当に、あれですね、こう、そこだけじゃなくて、その、割と、まあ、学校が舞台だから、電車に乗るわけじゃないですか。
う
ん、で、こう、各駅にこうパネルが置いてあったりとか、なんかして、うん、その、で、実際そういう学生、まあ、その、キャラクターたちが、そういう、こういうところで生活してたんだなっていう、この、うん、ましてその、そういう雰囲気のある場所で、京都の友人で、うん。で、すごく、感激した覚えはあります。
やっぱりその、あれだけ、細かく、こと細かく、正確に書くっていうことは、おそらく多分、写真だけ 見てとかそういうのではなくて、はい、現地にも出向いて、はい、もう細かく取材してその場でもスケッチしたりとかそういうの重ねられてると思うんですよね。そうでもないとあそこまで書けないと思いますし、はい、そういったところにですね、その京都アニメーションのアニメ制作への愛を感じるなと思ったんですけども、まあやっぱね、今聖地巡礼といえば僕はあのやっぱりラケスターとかですごい毎年行きましたね、
はい、
あの初詣で、
まあはい、
あの鷲宮神社にラケスターのね、聖地の行かせていただいたりとか、このラジオ萌え寄せも一度その鷲宮で、収録させていただいたことありまして、
そうですか、
あこのおそのそれこそラケスタのね、メインの二人の加賀美と司の実家があるという、はい、設定というかの鷲宮神社の隣に、
はい、
お茶屋さんがあって、はい、そこ今あはその元なんとかお茶屋さんでは、あ最近復帰したのかな、で、まあ、僕が行った時期ではちょっとお茶屋さんはもうやってなかったんですけど、そこの2階で収録をさせていただいて、はいはい、あその地元の鷲宮の商工会の方のご協力もあって収録させていただいたりとか、それこそあそこで毎年鏡と司の生誕イベント7月7日にやっていて、はいはいはい、でそれが10周年の時かな、ラッキースター、はい、で2日間やる、で鏡と司の声優のお二人だ、加藤恵美里さんと福原香織さんが来れない日に、はい、なぜか代わりに僕のオタク落語をやるというので、まあちょっとお仕事で行かせていただいたこともあったんですけども、やっぱラキスタも終わってからね、そろそろ10年以上経っていても、未だにこうファンの方があそこにこう集うという。
そうですね。
それもやっぱりその、まあ聖地、そこが聖地だからというのはありますし、何よりやっぱり本当にもう現地の描写をもう本当嘘偽りのこと細かに書いてるからこそ、ただモデルになったというだけじゃなくて、あまりにも描写力がすごいから、そこにアニメの中に入ってる気分になるんですよね、
はい、
京アニの作品の聖地って、まあ、それだからこそ未だに10年経っても常にファンが集まるようなになってると思うんですけども、うん、あとはですね、京都アニメーション作品だとあのキー、
はい、
キーというね、パソコンの、
はいはいはい、
いわゆる美少女ゲームのブランドの作品とかも、はい、カノン、エア、クラナドと、
はい、
京都アニメーションで、やっぱりそのアニメ化してます。ちなみにキーのアニメ化のはご覧になったりとかは？
そうですね、クラナドとかは見た記憶がありますね。はい。
まあ、やっぱりそのキーの作品、まず原作のゲームの時点で、はい、非常にこのキー作品で、まあ、信者というか、はい、ファンがもう大変多くて、
はい、
で、まずビジュアルも綺麗だし、音楽ですよね。はい、導入される音楽というのも非常にこう美しくて、まあ、それを怪我さないようにアニメ化するというのは非常にこのアニメ会社的にもハードルが高いものはあると思うんですけども、そこはやっぱりその京都アニメーションのこう演出一つ一つがやっぱりなんていうか、例えばクラナドとかでも舞い散る桜の一枚一枚とか、その音楽入れるタイミングとか曲のクオリティとかが非常にこう高くてですね、はい、僕もともとキーの原作のゲームから好きだったんですけども、はい、本当 120% アニメ化してくれてたなというのがあって、はい、あとね、まあそれこそ小林さんちのメイドラゴンとか、はい、ああいったコメディ路線とかもね、はい、僕好きなのはあのメイドラゴンもそうですし、フルメタルパニックという、もともとライトノベルの中でも僕フルメタ一番好きなシリーズなんです、
はい、
特に一に争うぐらい好きなシリーズなんですけど、はい、そのフルメタルパニックってもともと SF のロボット、ミリタリーものなんですけど、それのフモフという、
はいはい、
あのコメディーパー、はい、あれ、まあメインは SF ミリタリーシリアスだけど、そのコメディーの短編の方もあって、で、そのフモフのシリーズを今日にはそっちの方が先にアニメしたんですけどね。それが本当にやっぱりそのギャグのテンポからそのクオリティの高い絵でもうテンポのいいギャグするから すごいそれが原作のテンポもすごい表しててすごいね大好きだったんですけどね。そういったギャグとかね、まあシリアスどちらも本当に まあ、描かれていて、あとその好きだったそのユーフォニアムとかもですね、
はい、
でも昨日ちょうど夜久しぶりにユーフォニアム第一期から見返してみて、なんかあの楽器の描写一つ一つがすごい綺麗ですよね、
はい、
こう指ね、オーケストラでみんなそれぞれこう指の動きとかがよく動画で見てると、
はい、
一人一人こうタイミングがこう違うんですよね、はいはいはい、おそらくこうやってアニメってわーってみんなで一緒に何かしてるところとかは、
はい、
多分こうだパカパカパカパカって同じ全員が同じタイミングにした方が絶対楽だと思うんですけども、はい、そうしないで30人いるなら30人それぞれの指の動きを動画でそれぞれ別々にしてるという、
はい、
そういう目で見ないと気づかないところまで、はい、京都アニメーションはすごいこう描いてるなというのが、
はい、
昨日ツイッターでどなたかがね、おっしゃってましたけど、そのオーバーテクノロジーみたいな、
はい
感じで言ってましたけどね、その言われなきゃ気づかないし、ある意味こう美少女ね、可愛い子が出てくるアニメとかってこう女の子可愛ければそれだけでも人気出る部分があるところを、もう女の子はもちろん 100% 可愛く描きつつ、そういったもう細かい髪の毛の一つ一つからこう描いてるところに、気づかないところまでこう描くところに職人芸っていうのを感じるなと思いまして、うん、やっぱり一番例えば好きな京アニ作品の中だから、
そうですね、1、2は甲乙つけがたいんですけれども、うん、まあ、繊細さとかそういう点では、
うん、
そのユーフォニアムの、
うん、
スピンオフみたいな映画で、リズと青い鳥っていう、鎧塚みぞれっていう女の子と、笠木のぞみっていう、
うん、
まあ、女の子2人のメインの物語で、
うん、
まあ、ぶっちゃけで言ってしまうと、私、ゆりおたなんで、
あ
まあ、それはいいんですけど、その、まあ、それ目当てで、まあ、見に行ったわけですけど、
うん、
これ、ツイッターとかでもすごい言われてたんですけど、その、ユーフォニアムとはまた雰囲気とか、こう、なんとなく、
うん、
まあ、キャラのこの作画の感じも違ったんですけど、そうです
ね、タッチが違う感じで、タッチ
違かったんですけど、その空気感がなんか本当に言われてたのは、もう触ったら壊れるんじゃないかみたいな、本当にガラスみたいな繊細な空気がずっとその漂ってて、そのそれこそ髪の毛一本から本当にこう繊細で、もうなんていうか、そのゆりだゆりだってはしゃいで見に行ってごめんなさいみたいな、
いや、まあ、まあゆりは正義です、
それでもうすごくあれはリズと青い鳥がすごくもう引き込まれましたね、
うんうん、そういう本当に繊細な空気を出すのがすごいうまいですよね、はい、京都アニメーション。あとはその作品一つ一つにおそらくテーマというか、まあ、この作品はこういうところを大事にするみたいなのがあるのかなと思って、はいはい、まあリスと青い鳥だったりはそういった空気感だったりとか、はい、あとはその京都アニメーションでフリー水泳の、
はいはい、
あれはそれまでは割と、まあ、美少女が多い作品が多かったですけど、
はい、
フリーはどちらかというとかむしろ美少年、ね、
はい、
イケメンな男子メイン、
はい、
で筋肉で、あの作品は筋肉と、それもそれまで京都アニメーションであまり扱われなかったってい うのは、筋肉の水泳部の筋肉の描写と、あとは水、
はいはいはい、
水の描写がすっごい綺麗で、僕、子供、あくまで子供の時ですけど、
はい、
スイミングやってて、まあ、全然その大したね、その大会なんかも出てないですし、ただ習ってただけですけど、
はい、
その、ただ水の中で泳いで見える水のしぶきとか、そういった細かい描写の描き方が、すごい細かくて、これどうやって、まず、この水のモデル、だって水、まだ外だったら、ね、花とかだったら外で描けるじゃないですか、
はい、
どうやってこの水の中こういう泳いでる感じをここまで細かく泳いでた人間だからこそ分かる、あ、これ本当に水の中にいる感じだっていうのをここまで描いてんだろうなというのがすごい思いましたね。本当に京アニの作画力というかね、はい、まあ、そういったこだわりの部分が、ある意味オーバーテクノロジーな部分が、ね、すごいなって思いましたけども、 はい、
という感じでね、いろいろ語ってきましたけども、まゆさん、なんか最後にって言っちゃったんですけど、なんかあり言い残したことというか。
そうですね、まあ、またですね、応援して、なんとか、またいい作品を生み出してくれるように、本当に祈るばかりです。本当に、で、またね、これまでの作品も何度も見返して、いきたいと思います。はい。
はい、ということでございまして、お送りしましたけども、本当に、改めて、京都アニメーションの作品、僕はすごい、もう10年以上大好きで愛し続けてきましたし、ブルーレイなんかもね、いっぱい持ってて、聖地巡礼なんかも各地に行かせていただきましたし、で、今回本当にもう、悲しいどころじゃない、ね、事件で、もう未だに心の中ぐちゃぐちゃでね、この聞いてる方々も本当多いとは思うんですけども、まあだからこそ、本当に今、できることは、京都アニメーションのことを忘れない。ずっと大事にするためにも作品、まあ、時間があったらね、まあ、ちょっとでも見返したりとか、とは、まあ、分かってくれそうな周りの人に不況というか、ね、どれだけすごい方々がいて、で、まあ、今、亡くなってしまった方と、今も治療で苦しんでる方といらっしゃいますけども、まあ、京都アニメーション、亡くなった方々、治療されてる方々、まあ、今後、京都アニメーションがどうなるか分かんないですけれども、それでも、今まで作られた作品っていうのは、ずっと生き続けるわけで、その、京都アニメーションが作った作品を、ずっと大事にしてほしいし、また出会ってほしいし、という思いであります。今、まずは、改めて亡くなった方のご冥福をお祈りするとともに、今治療されている方が一日でも早く回復できるようにお祈りしています。また何か、ちょっとね、僕なんかも、あくまでちっぽけな落語家でどんなことができるかわかりませんけども、何か一つでも、こういったラジオで喋る以外でも力になれることがあれば、こう、やりたいなとは、思います。できるかわかりませんけども、今は、まず、お祈りをして、少しでも京都アニメーション作品を、素晴らしさを伝えていけたらと思っております。はい。ということでございまして、ここで、最後、告知でございます。よしこうでございますけども、8月4日日曜日の夜ですね、7時からでございます。神田の連雀亭で、よしこうの落語会がございます。こちら、僕がですね、7月から復帰してからの初めての独演会となります。神田連雀亭で、入場料が予約だと1,500円、当日1,800円でございます。で、ネタがですね、鳥で、宿屋の富、これ多分久しぶりにやると思うんですけどね、宿屋の富と、あと、古典落語で、つぼ山。これね、多分、すごい、5年ぶりぐらいだと思います。てか、2つ目だったら多分1回もやってないと思います。ていうか、前座の最後の方に1回だけ勉強会でやっただけですね。あと、オタク落語のネタ卸しで、マスターグレード金名地区というものをやります。そちらの3席。で、前座が講談の神田桜子さんです。こちら、よろしかったらぜひ、来てください。終演後には、希望者の方は、よしこを囲んでの打ち上げもございますので、よろしくお願いいたします。はい、ラジオ催せでは、メッセージ、各コーナーで皆様からメッセージの方をお待ちしております。宛先は、radiomoyose@gmail.com ラジオもよせ @gmail.com です。はい、というわけでございまして、ラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこうと、本日のゲストは、
三遊亭万遊でした。
はい、来週も聞いてねー。物語